ここ十数年で電波時計がかなり普及したように感じています。多分これもそうですね。でお店の時計売り場を見てみると、一部クォーツ式が残っていますが、昔ながらの手巻き式のものはアンティークのもの以外はもうほとんど見られないという状況になっているのではないかと思います。置き時計にしても壁掛け時計にしても、あるいは腕時計に至るまでほとんどが電波時計なのです。で電波時計は置く場所にもよりますが、クォーツ式や手巻き式の時計と比べて格段に時差が生じにくいというメリットがあります。でその上、ズレが生じたとしても自動で調整してくれるという機能までついています。一日のスケジュールを分単位で忙しく動き回る現代の人には電波時計は大変便利で好まれるのだと思います。で実は私たち人間の体の中にも時計が備わっていると言われます。皆さんも体内時計という言葉をお聞きになったことがあると思います。で4年前ノーベル賞ですね、生理学医学賞で受賞された方の研究がこの体内時計に関するものだったのです。でごくごくシンプルにこれを説明するとこういうことなのです。人間に備わっているこの体内時計は24時間ではなくて24時間30分ということは、自分の体内時計に応じた生活を続けていると2日で1時間ずれてしまうという計算になります。単純に24日で半周期のずれが生じて昼夜逆転の生活になってしまうのです。ですがよくよく考えてみると、こうした体内のメカニズムだけでなく、私たちそのものが本来こういうズレを持っているものだと思わされるのです。で実際に感覚や考え方のズレが私たちの人間関係をこじらせる原因となっている場合がほとんどなのです。多数の考えと違う考えを持つ少数の人たちに対して、私たちはあの人たちはずれているという思いを持つのです。常識に照らして、あるいは社会通念から見てそれと相入れないことをしている人はずれた人と呼ばれます。皆さんですね、今ちょっと感染症収まってますけど、去年の今頃のことを覚えてらっしゃいますか？新型感染症の第3波の真っ只中にあったあの頃のことです。で、あの時ですね、しきりに4人以上の会食は控えてください、特に70歳以上の人はそうしてください、それが庶民が今大事にすべき社会通念かのように言っておきながら、行った本人を含めて70歳以上の8人もの人が忘年会をしていたという事実がありましたよね。あの時言ってることとやってることがずれてるなと怒りを通り越して呆れてしまった人がほとんどだったのではないでしょうか。馬鹿げてると、まさにずれているという感じがしました。一般的にずれている人というのは本来あるべき状態を理解できない、認識できない、受け入れられない、そういう人のことを言うそうです。理解できない、認識できない、受け入れられない、そういう人。別の言い方をすれば協調性がない、共感性がないということになります。そして私たちは、私が先ほど1年前の国のリーダーのことを言ったみたいに、案外自分はずれてないという根拠のない確信のもとに、簡単にしかも偉そうに上から目線で、あの人ちょっとずれてるよねと批判しがちです。でもこんなふうに誰かをずれてると批判している私だって、別の誰かから見ると理解してないな、認識できてないな、ちゃんと受け入れられてないことがあるぞ、とんだずれた堅物だと思われていないとも限らないのです。つまりは誰もが体内時計の30分の誤差のようなずれを持っているということです。で、今日はヨハネによる福音書の冒頭を読みました。で、この箇所はヨハネによる福音書のクリスマス記事、クリスマスを告げる御言葉だと言われて愛読されています。 マタイによる福音書やルカによる福音書のように直接的なイエス様の誕生の次第が書かれているわけではありません。ですが今日の御言葉の中にある一文字で言葉という字、それと光という字をイエス様というふうに置き換えて読んでみるとよくわかります。ちょっと11節からそのように置き換えて読んでみます。イエス様は自分の民のところへ来たが民は受け入れなかった。しかしイエス様は自分を受け入れた人、その名を信じる人々には神の子となる資格を与えた。神の御子が世に来られたということ、しかも私たちを神の子とするためにイエス様がお生まれくださったのだということがよくわかります。ところがですね、私たち人間がやはりずれているのです。しかもそれは世間的に人間関係の中でずれているというよりも神様のお考え、神様の御心とずれているというのです。五節には暗闇は光を理解しなかったと言われています。そして十節では世は言葉を認めなかったとも言われます。さらに十一節では民は受け入れなかったと言われるのです。暗闇、世、民と言われているのはもちろん私たちのことです。その私たちが理解していない、認めない、受け入れない。神様から見たら人のことをずれてるだの、おかしいだの、好き勝手に言い合って傷つけ合っているあなた方皆ずれている。御言葉は私たちの姿をそのように語るのです。でも今日のこの御言葉は私たちの持つそうしたズレを指摘し批判しているわけではないのです。では何を私たちに伝えようとしているのか。で、皆さんこのヨハネによる福音書の最初の部分を読みながら何か感じること、思い出すことがあると思うのです。このヨハネによる福音書の頭の部分、旧約聖書の創世記とよく似ていますよね。ヨハネによる福音書は初めに言葉があったと始まっています。創世記は初めに神は天地を創造された、どちらも初めにという言葉から書き始められています。そっくりなのです。で、実際このヨハネによる福音書を書いた人は創世記の天地創造を意識させるためにこういう書き方をしているのです。それはどうしてか。この福音書を書いた人は天地万物が創造される前からおられる父子聖霊なる三位一体の神様によって私たちが作られたということ、中でも私たち人間は神様がご自分に似せてかたどって作ろうと言って作られるほどに愛している者たちなのだということを思い起こさせたいと願っているからです。ずれている私たちに神様の愛を受け取ってもらうために神様が与えられたのがここで言葉、光と表現されている御子イエス様だと証しし、信じてこの方と共に歩む恵みを受け取ってほしいからです。で、実はですね、体内時計に生じてしまう30分のズレですよね。その30分のその誤差を修正するのにある2つのものが重要な役割を果たしてくれているのだそうです。2つのもの、何か。それは太陽の光と朝食です。まず朝の光を浴びることで脳の中にある一番大事な時計のズレが修正される。曇りや雨の日でも地上に到達する太陽の光で十分なのだそうです。朝起きて部屋のカーテンを開けるのとても大事なのです。そしてその後朝食を体内に取り込むことで今度は臓器に備わっている時計のズレが修正されていくのだそうです。ヨハネによる福音書の冒頭に記される言葉という字、そして光という字はイエス様のことだと言いました。このヨハネによる福音書を読んでいくとその中でイエス様ご自身が皆さんよくご存知のように 私が命のパンであるとおっしゃった言葉が記されています。命のパンとはイエス様を通して表された神様の言葉のことです。また私は世の光であるというイエス様のお言葉もあります。どこまでもずれていて、罪深い私たちが救い主である御子の光に照らされ、救われ、清められ、神の子とされて歩み始める。その神の子とされた私たちの歩みがさらにずれないように、命のパン、御言葉が与えられる。神様の限りない愛とご配慮によって、私たちの存在も、御国に向かう歩みも確かなものとされる。私たちがその事実を生きることができるよう、御子イエス様は世に来て、あらゆる人々の連れ、罪をあがなう十字架でご自分を捧げ、救いを与えてくださったのです。それがクリスマスの夜、私たちのためにお生まれくださったイエス様であり、私たちに与えられた恵み、喜びなのです。この光と命のパンを私たちがいただくということが、御子がご自分の命をかけて与えてくださったものだということを簡単に考えてはいけない、真剣に受け止めなくてはならないと思います。クリスマスの出来事はこの箇所だけでなく光に満ちています。博士たちを導いたのは光り輝く星でした。羊飼いたちに御子の誕生を天使が告げた時には、神様の栄光があたりを照らしたと言われています。ヨハネによる福音書が光と呼ぶように、神の御子であるイエス様は、ひたすらずれた感覚のまま歩み続ける世を照らす方としてお生まれくださったのです。世の歩みも、また私たちの日々も、暗闇に覆われているかのようですが、忘れてはいけません。世を照らす光、すべての人を照らし救い出すその光はあるのです。私たちに向けてその光は輝いています。先ほどの礼拝の一番最初の礼拝唱詩であった言葉の通りです。起きよ光を放って、あなたを照らす光は昇り、主の栄光はあなたの上に輝く。見よ、闇は地を覆い、暗黒が国々を包んでいる。しかし、あなたの上に主は輝きいで、主の栄光があなたの上に現れる。神様はこの予言の言葉を、主イエス・キリストによって私たちに実現してくださったのです。もし、暗いと私たちが思うのだとするならば、それは私たちが明るいのに目を閉じているからなのかもしれません。あるいは心を開けずに分厚いカーテンを閉じているからなのかもしれません。目を主に向かって開きましょう。心のカーテンを開きましょう。そこにずれ切った罪人を神の子として修正する主の光があるからです。そして私たちは日曜日の朝、この方の御言葉を聞いて、神の子とされた喜びの御言葉を食べ、もう一度新たに歩み始める、そういう喜びの中に生きることができるのです。すべて私たちのため、世に生まれてくださった救い主イエス様から与えられた恵みです。イエス様こそ、ずれの激しい私たちを修正する光、パンなのです。クリスマスまであと2週間です。イエス様が与えられたこの喜びと感謝を持って、その時に向けて歩んでいきましょう。お祈りをいたします。天の父なる神様、私たちのためにあなたが誠の光、誠の言葉である御子を与えてくださいました。私たちがすでにその恵みの中に置かれていること、御言葉を通して教えてくださりありがとうございます。どうぞこのあなたのもとにとどまることができますように。怖くて目も心も開けないとき、主よ、あなたが私たちに触れてくださり、その目をあなたに向けて開けることができますように。 導いてください。また多くの人々が悲しみや苦しみの中で闇の中にありますけれども、どうぞ誠の光を知っている私たちがその一人一人の傍らに立ち、御子のこの救いの恵みを届ける小さな光として用いていただけますようにお願いいたします。この祈りを私たちの主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。